遊牧民ガシュガーイ族を訪ねて、
ラジオ沖の皆様こんばんは。今夜も前回の続きとして、イラン最大の遊牧民ガシュガーイ族の生活についてお話しすることにいたしましょう。
イラン南部スイラーズから北西に100キロほど離れた場所にあるガシュガーイ族の夏の放牧地をラジオ日本語スタッフがツアーで訪問した体験をお伝えします。それではどうぞ最後までご視聴ください。
前回の続きとして、まずスタッフがどのような場所に行って滞在し、遊牧民の生活を目の当たりにしたのかについて、旅行会社ホマーファラン・ホルシード・サバル社の日本人ガイド坂野さんのインタビューからお伝えします。
今いる場所っていうのは、遊牧民っていうのは夏と冬と移動していくんですけれども、はい、今いるその場所、はい、今6月ですけれども、はい、どの辺に当たりますか？
はい、シラズから北にだいたい150キロほど、はい、来たところのギャンビールというところにおります。
はい、いや本当に先ほども言ったんですけれども、すごいもう今山の中というか大自然でもう何もなくて、
ね、
本当に羊とロバと鳥と、あとテントと、
はい、
であと自然が本当に目の前にわっと広がっていて、
そうですね、もうここに来るまでも大変でしたよね。
はい、大変でしたね。
幹線道路から、はい、もう砂利道を車でどれぐらい来ましたでしょうか、はい、20分ほど来ましたでしょうね。その後歩きでしたからね、
はい、そこから荷物を担いで、
はい、
延々
登って
き て、でやっとたどり着きましたね、テントに。
そうですね、
はい、でも本当に来てみるとすごい、本当に空気が綺麗で、
山の緑も綺麗で、
はい、
やっぱりそのイランで土漠砂漠のイメージとはまた違ってね、
また違ってこんなところもあるんだって本当にまた改めて思いました。
はい、
スタッフはこのギャンビールにある遊牧民出身の観光ガイド、バフマン・マルダンルーさんのご家族にお世話になりました。マルダンルーさんのご両親は今なお昔ながらの遊牧生活を続けています。スタッフはマルダンルーさんのテントで宿泊し、彼らの生活を体験しました。
滞在期間中、遊牧民が自分たちで作り、日常的に食べている有機食品をいただきましたが、これに関して坂野さんからお話を伺ってみましょう。
昨日も、はい、夜も今日も今朝も、美味しい夕食と朝食をいただいたんですけれども、
はいはい、
本当に食べ物っていうのはもうその天然の、添加物なしのものを使った、手作りの、ご飯っていうのをいただいたんですけれども、
はい、そうですね、もうここの主婦の、お母さんは朝から晩までそのお乳を絞ったり、
はい、
そのお乳でヨーグルトを作ったり、ドゥクを作ったり、
はい、
そういうふうにしても何も添加物なしに作ってますし、
はい、
パンもね、今朝焼いてましたけど、
はい、
本当小麦と泉の水と、
はい、
お塩だけ、
はい、
で、あんなに素晴らしいね、美味しいパンを、
とっても美味しかったです。
あんなに薄いパンをいくつも焼いてますしね、
はい、
あとは山のそのいわゆる山荘ですか、
はい、
ああいうものを取って乾かして一年中スープに入れたりとか、
はい、
それからキャシキに入れたりとか使ってるようですね。
はい、乳製品も、はい、本当に一から手作りされて、ヨーグルトやチーズや、いろんなものを作って、 本当に野菜もいただいたんですけれども、はい、本当にあの食べたことのないすごく美味しいものでしたね。
そうですね、はい、私あの知らずに住んでるんですけれども、とにかくそのキャレって呼ばれてるね、はい、遊牧民の方たちが作るキャレっていうのはバターですね、はい、バター、はい、それからあの真っ黄色な黄身の卵、はい、あれは都市生活者にとっては本当垂涎のものですね、はいはい、贅沢なものをいただきました、はい、
本当に価値のあるものをいただきました、はい、
遊牧民は通常自給自足に近い生活をしています。彼らは家畜の乳を絞り、それをさまざまな乳製品に加工し使用しています。イランの乳製品にはさまざまな種類がありますが、遊牧民はそのすべてを自分たちで作っています。マルダンルーさんに聞いたところ、まず絞ったヤギや羊の乳からパニールと呼ばれる白いチーズ、それと生クリームが作られ、また発酵させることでマーストというヨーグルトが作られます。このマーストというヨーグルトから油分を分離してキャレという白いバター、キャシクという乳製品が作られ、その他ガラゴルートと呼ばれる黒い別の保存用の乳製品が作られます。さらにキャレというバターを精製し、ローガネヘイバーニーというコクのある動物性の油を作ります。
このキャシクという乳製品は日本では全く馴染みのないものですが、これは料理の中に入れて食べたりスープにして食べます。イラン全国で食べられている料理で、キャシクバーデンジュンというものがあり、これはナスとひき肉などをトマトソースで焼いたものにこのキャシクをかける料理です。使うときはペースト状か液体ですが、通常乾燥させて保存させます。そのため遊牧民にとっては冬用の保存食となる大変重要な食材です。
このキャシクを作る際に、まずマーストというヨーグルトを加熱します。通常吹きこぼれてしまわないよう加熱しながら焼けた石を入れます。この加熱が一通り終わると、一旦こして水分を取り、涼しいところに 2,3 日置きます。その後塩と香辛料を入れます。この時点のものを味見させてもらいましたが、大変美味しく普通に食べられました。その後糸で三角形に切って、乾燥しやすいよう持ち運びやすいよう形を整え、 2,3 日乾燥して出来上がりです。
また今回このマーストからキャレという白いバターを作る過程を見せてもらいました。ヤギの皮袋にマーストを入れ、それを三脚のようなものに吊るして横に振る形で攪拌します。1時間半攪拌し続けることで、ようやくドゥーグというヨーグルトドリンク状の液体と油分であるキャレが分離します。少しかがんだ状態で1時間半重い半液体を攪拌し続けるのは相当の重労働です。
この際に使うヤギの皮袋も自分たちで作ります。ヤギを屠殺し皮を剥いだ後、塩や小麦粉、水などで洗って乾かします。乾かした後、匂いを少なくするために毛を切ります。その皮をどんぐりを茹でた水の中に1週間入れます。その後木材でいぶし、再びどんぐりを茹でた水の中に皮を入れ、作る過程で穴が開いてないかを確認します。その後皮袋に毎日水を入れ続け、毛や匂いが水の中で確認されなくなって、初めて使用可能となるということです。使えるまでおよそ1年かかるということでした。こうして手間暇かけて日常の生活で使う道具を自分たちで作っているのです。
この白いバターは朝食に、ヨーグルトドリンクは毎食出してもらいました。手作りのバターは少し塩気があり、 防腐剤などの添加物が全く入っていない、まさに天然の材料による完全で新鮮な有機食品でした。また近くでは別の遊牧民が養蜂も行っているため、天然の蜂蜜も非常に手に入りやすいことから、蜂蜜も朝食に出ました。
また朝食には主食として大変薄いパンが出ました。このパンも自分たちの手作りです。パンを焼く際、町から買ってきた小麦粉を水で溶き、丸い生地を作ります。この際、日本の普通のパン作りと違うのは、発酵させず生地を粉のついた台と木の枝で薄く伸ばし、熱した鉄製の丸い台の上に重ねて裏表に返しながら焼いていきます。この時に伸ばした生地はピザなどよりはるかに薄く、クレープほどの薄さです。体験者から聞いた話によりますと、生地を薄く伸ばすのが非常に難しいとのことでした。
またタンパク質に関しては、放し飼いにしている鶏、放牧しているヤギや羊を吐かすことで肉とします。私たちが訪問した際にも、夕食には鶏を潰してスープを作り、次の日は大人数になっていたことから、昼食には羊一頭を潰してケバブを作りました。
夕食を作る前、私たちに屠殺する鳥を選ぶよう求められました。しかし、いざ選ぶとなると非常に責任を感じてしまい、なかなか選ぶことができず、結果的に無作為に選んでもらうことになりました。都市に生活している日本人は、日常的に肉を食べているのにもかかわらず、どうしてもこういう時に尻込みしてしまいます。私たちに気遣ったのか、裏手で屠殺作業が行われましたが、全く音もなく静かに行われました。
屠殺された鶏はその後、水で血抜きをされ、熱湯につけられました。熱湯につけることで羽がむしりやすくなるのです。このようにして、羽をすべてむしられた鳥の色は意外なほど黄色でした。私たちがスーパーで見かける白いブロイラーの皮とは全く異なっていました。
その後、鶏をぶつ切りにして、肉やレバー、砂肝、頭などを入れ、油を入れて加熱します。しばらくしてから、ニンニクや乾燥したインゲン豆、ひよこ豆、グミの一種のゼレシクなどを入れてから水を入れて煮ます。途中でターメリックやコショウなどの香辛料を入れて2時間ほど煮たでしょうか。このスープができた頃にはすっかり暗くなっていました。放し飼いにしていた地鶏は、まず皮自体にとても濃い味があり、肉自体も強いだし的な旨味を感じました。私たちが鳥と呼んでいたものは何だったのか疑問に思うほどでした。
ラジオ沖の皆様、今夜はここで時間が来てしまいました。明日は遊牧民ガシュガー遺族を訪ねて、その最終回をお届けします。どうぞお楽しみに。